こまです。来ました、連日のということで、ですね、まあ、昨日はまあ雑談もほぼ雑談でしたので、まあ、今日はエニグマから適当に選んでやろうかなと、思いまして来ました。で、ですね、ゼータレース読みなんですけども言えてない655、おちゃん来たコマーと持ちないですが来ましたコマーです。2日連続嬉しいとあざっす。ところで嫁に行きたいのと、いや俺が行くんじゃないんです俺は嫁俺が、まあ、嫁に行きたいじゃなくて嫁に恋の子ですけど。で656、おっちゃん今度もおっちゃんじゃないですか、ここまです。連日それも平日に珍しいねと、あんまあ、珍しいと思いますけど、まあ、できる時にやる、まあ、よく言いますけど、できなくなったらとことんできなくなるから、できる時にやるってことですね。で657、おっちゃん来たと、おっちゃんじゃないですか来ました、今日は生で聞けるのでとても楽しみですと、あざす。まあ普通にやるだけですけどで、658、おっちゃんともおっちゃんじゃないですけど、連日出勤オツでやんすとあざす、おっちゃんの声で癒されるわと、まあ、おっちゃんじゃないんですけどあざす。で659、コミケの話かと、まあ、昨日したんですけど、で、昨日は予想以上に楽しかったぞと、あそうっすか、今日もやるのかと、いやもう話すことはあんまないですよね。で660、お茶コントもおっちゃんじゃないですかここまでです、ところでコミケの収穫物収穫物さらしはいつですかと特にないんですけどっていうか普通にその自分今いただいたものを別にこれをいただきましたでも別にいいんですけど、まあどうなんだろうな、いや、やるのかな、どうやるのかなって、ただ画像アップするぐらいしかないんですけど。で661、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないですけど大好きだとあざす、今友達と一緒に聞いてると、友達と一緒に聞いてる、こんな時間に火曜日平日なのによろしくお願いします。意味が分かんないですけど、てか別に言っとくけど、なんだいいのかな、友達と一緒に聞いてるときに俺ダラダラとお経みたいに怖い話、まあ、怪談を読んでるだけなんですけど、そんな聞いてて楽しいんですかね。まあ仮に聞いてなくてただ垂れ流すだけでも嫌な BGM だと思うんですけど、よくわかりませんけど、とりあえず、はい、というわけで、まだあったので、662、サイン入り2、3本はツイートで晒してたよねと、まあ、基本的に、サインをいただいたらいただいたぜっていうので画像アップして、かつそのツイッターのなんていうのこれ、アカウントのところを見てもらうと、自分のね背景画像のところにいただいたサインとかそういったものをどんどん貼り付けております。もし、よかったら見てやってください、まあ、いろんな方のいただいたサインを、てかね、失敗したなと思ったのがそのコミケにその顔出しさせていただいて行った時に俺誰そのウニさん以外からサインもらわなかったんですよね。ちょっと失敗したなと思ったな。で663、コミケで金いくら使ったんだっけ、10万くらい使ったのかと、0円なんですけど全部もらいもんなんですけど、ただで全部いただいちゃいましたよ、お金を全く使いませんでした、ていうか買おうと思ってたのは師匠シリーズぐらいしか、ていうか分かってなかったからな、なので、で師匠シリーズもただでプレゼントしていただいたので結局お金払わずっていうね形でしたで、音ストップして、ですね、行きたいと思います。エニグマ、 不可解な体験謎な話エニグマっていうサイトがありますけど、そこの、カテゴリー別で、結構最なんだ攻めてましたけど、俺これやってないよな。俺やってたらごめんなさいなんですけど、一応なんとかシリーズよりなんとかとか書いてるから、そこに載ってないから OK だと思うんで、人形ぬいぐるみっていうカテゴリーのところを今日はやりたいなと思います。で、まだジータありましたよね。664、コミケで全く金を使わない人って珍しいのかと。まあ、行くからには何か買いに行くんだろうから、使わず帰ってくるやつっていうのは珍しいと思いますけどね。だって基本的に行ったら、あ、もしかしたらあれかもしれないけどね、そのコスプレさんのその写真撮りてえとかいう人はそれだけが目的で金使わず、まあ交通費とかは別だけど、そのコミケで金は使わないで写真パシャパシャ撮って帰るって人はいるかもしれないね、もしかしたらね。まあコミケ話しててもまた止まんなくなっちゃうかもしれないけど、というわけで、人形ぬいぐるみカテゴリーのやつからいきたいと思います。一番初めがお遍路さんと人形っていう題名の話です。いきます。去年の夏に田舎へ帰る途中で体験したことなんだ。車で田舎まで2時間半程度なんだけど、さすがにずっと運転はしんどいから途中コンビニで休憩してた。軽く体操して目薬さしてお茶飲んでってしてたら、東の方からお遍路さんが歩いてきた。まあ夏はお遍路さんも増えるから気にもならずいつもの光景だったんだけど、よく見ると人の形をした藁みたいなのを背負ってる。店の入り口で荷物を置いて、そのお遍路さんは飲み物を買いに行ったみたいだった。あんまりジロジロ見るのも失礼だと思ったんだけど、その人形はなんていうか、人形というよりも人を藁で覆ったような、そんな不気味さがあった。なんで人形を背負ってとすごく気になってじーっと見てた。するとコンビニから出てきたお遍路さんが俺の視線に気がついたみたいで、荷物の中に買いだめした飲み物を入れながら話しかけてきた。なぜ人形をという顔をされてますね。はい、お遍路さんはよくお見かけしますが、人形を背負って回ってらっしゃる方には初めてお会いしました。はは、実はこれ私の女房のつもりでして。奥さんの？というと。女房は昨年うつ病をこじらせて自殺しまして、少しも女房の気持ちに気づいてやれなかったことが申し訳なくてね。それは突然のことで寂しくなられて。その男性は埼玉の方から来たと話していた。他愛のない会話、四国のここがいいとかそんなことを話していたと思う。話に花が咲いて30分ほど喋っていただろうか、男性がそろそろ出発しますと荷物を背負い人形を抱えた。俺も田舎に昼までには着きたかったから挨拶をして別れた。それじゃあ僕も西の方へ行きますんで、また機会があれば。お体大事にしてください。ああどうもありがとう。君も気をつけて。コンビニの駐車場から出てミラーでお遍路さんを見る。右手を振って挨拶してくれている姿に、奥さんも一緒に回れたらよかったのになぁと思った。 次の瞬間、助手席のドアがガチャッと音を立てて開いた。まあ、開いたといっても半ドアになっただけなんだけど。でも60キロくらいで走ってたから、人やバイクに当たったら大変だと思って、すぐに路肩に車を止めて運転席から腕を伸ばして助手席のドアのリームを引っ張った。ふうとため息をついて運転席に戻り、シートベルトを締めて安全確認。右のドアミラー、左のドアミラーと順番に見たら、助手席側のドアミラーに一瞬だけ髪の毛が映った。はっと内心ビクッとしてバックミラーを見た。遠くでお遍路さんが俺が止まってるのに気づいてまた手を振ってくれている。その後ろで人形の右手も一緒にゆらゆら揺れていた。本気で怖くなってフルアクセルで走り出した。ルームミラーを見るのが怖くて怖くてどうしようもなかった。田舎についてじいちゃんにコンビニでこんなお遍路さんに会ったと話をしたら、ため息をつきながら話してくれた。昔から人の形をしたもんには人の魂みたいなのがつきやすいって聞いたわ。そりゃ死んだ奥さんの魂なのか、全然知らん人の魂入れて歩き言うがやろ。そんなバカな話、漫画やホラー映画じゃないんやから。アホ、藁人形もそうやし、市松人形もそうじゃろうが、人の形したもんは安易に持ち歩いたりせん方がええがじゃ。そりゃその旦那さんは奥さんのこと考えてそうしたがやろうけど、周りにいるのが奥さんやとは限らんきの。結局この後そのお遍路さんには会わなかったし、知り合いのお寺にも来てないって言われた。周りの店で聞いても、人形を背負った人ら40年ここにおって見たことないと言われてしまった。車のドアロックも異常なし、それ以降身の回りにも異常はなし。以上、お遍路さんと人形っていう題名の話でございました。で、まあ、3話ぐらい続けていきます。次、第3049話目ひな人形っていう題名の話。今から10年近く前、中学生だった頃、ほんのいたずら心で夜中にひな人形を全部後ろ向きにしておいた。自分の部屋に行ってやっぱり姉ちゃんがかわいそうだなと思い、飾ってある部屋にすぐに戻った。戻ってみると全員正面に向き直ってて腰が抜けた。そしたら5段目にいた人形の笑い声まで聞こえて全身の力が抜けた。それ以来毎年3月にはひな壇に向かって謝ってる。もちろん今年も。以上、ひな人形っていう題名の話でございました。で、次、第2990話目赤い髪っていう話。私は自室のカラーボックスの上にエヴァの渚カオルのフィギュアを5つ飾っているんだけど、そのうちの1つが最近おかしいことになってる。1週間くらい前、寝ようとして自室へ入り、ふとカラーボックスの上を見たら、一番右端に置いてるフィギュアがなんか赤い紙を持ってた。そのフィギュアは手を胸の前で組んでるようなポーズをしてるんだけど、ちょうどその手の部分に髪を挟んでるような状態。 なんだろうと思ってつまみ上げて見てみたら、裏表が真っ赤で正方形をしたちっちゃいただの紙、2センチ四方くらい。質感は折り紙とかとは違ってツルツルしてない感じ、どちらかといえば和紙に近い感じだった。私は一人っ子なので兄弟がこんないたずらをするなんてこともない。さてはうちの親が何かしたなと思ってリビングへ行き、母にそれとなく紙を見せながら、これ何と聞いてみた。そしたら母はキョトンとした感じで、えって言う。いやだからこれ私の部屋のフィギュアが持っとったんやけど、母さんが持たせたんちゃうん。そんな知らんで、母さんいつもあんたに伝言するとき机の上にメモ置くやろ。じゃあこれ誰が置いたん。知らん、父さんかもしれんで。という感じで拉致が開かない。仕方がないので風呂から上がったばっかりの父に紙見せたら、これフィギュアに持たせたの父さんって聞いた。すると父もキョトンとした感じで、え、何それと。その後しばらく状況を説明して何度も問い詰めたが、断じて父さんではないという。そろそろ気味が悪くなって、その紙は母の指示通りゴミ箱に捨てた。次の日、普通に学校行って帰ってきたら、またカオルくんが赤い紙持ってた。ゾッとして他のフィギュアも持ってないかどうか確認したけど異常なし。で、もう一回その紙を見てみたら、昨日持ってたのと同じ材質で同じ大きさの赤い紙。文字とかは何もないし、メモでもなさそうなので、ますます意図がわからなくなって、気持ち悪さで震えながらその紙はまた捨てた。そんでその日もう一回両親に問い詰めてみたが、二人とも本当に知らないといった顔をしてる。むしろ二人とも怖がってて、特に怖がりの父は真っ青になってた。こんなことが3日くらい続いて、ある時突然パッタリとフィギュアが赤い髪を持ってることはなくなった。ついこの間の出来事だし、今でも毎日何だったんだろうと考えてる。以上、赤い髪っていう題名の話でございました。でジータレス読み、665、父ですと。ん、これは何に対して書いてんだかちょっとよくわかんないな。で666、おっちゃん明けおめと。おっちゃんじゃないですけど明けおめです、今年もよろしく、ええ声やと、あざす。で667、オランダ夫人を背中に背負ったお遍路さんか、シュールだなと、まあ、違うと思うんですけどまあそれはシュールですけど、本当にそれだった。で668、連日とは素晴らしいと、できる時にやる。で続き、第2846話目、腹話術用の人形という題名の話。15、6年前かな、親が骨董品屋かリサイクル屋かわからんが、腹話術用の人形を買ってきた。古めかしいんだが美形でどことなくおしゃれな人形だった。そのような類のものを買わないので、なんでこんなものをと親に尋ねたが、的を得ない妙な返事。不気味なこともあってか数年間は倉庫に放置。で時は流れて俺も結婚し息子ができた。息子はすくすく成長し5歳に。当日実家から30キロメーター先のところで暮らしてた俺たちだが、ある時実家に行った時に倉庫で息子がこの人形を見つけた。埃っぽかったようだが息子が欲しいと言って家に持ってきた。妻にきれいに磨いてもらって息子はやけに気に入ったようだった。 そのうち息子が不気味なことを言うようになった。その人形がいろいろなことを喋ったり教えてくれたりするんだと。どんなところに住んでたとか、どんな劇を演じたとか、俺も知らないマイナーな物語が息子マイナーな物語を息子が知ってて、保育園で聞いたのと聞くと、その人形から教えてもらったという。最初は子供の遊びなんだろうと思ってた。そんなことが続いたある日、あの災害が起こる。息子が保育園を休んでじいちゃんばあちゃんに会いに行くと言い出した。ちょうど俺が休みの日だったので、最近行ってないしいい機会だと思って息子を連れて行った。息子はやけにパンパンにさせたリュックを持ってる。泊まる気？と思った俺は、おいおい泊まれないぞ、今日中には帰るからと言ったが、うんと曖昧な返事。不可解に感じながらも出発した。その行く道中の車の中で、人形が昨夜、今日でお別れだ、お菓子や大事なものをたくさんリュックに詰めておじいちゃんの家に行きなと言われたんだと言い出した。背筋がゾッとしたのだが、平静を装いへえと曖昧に答える。そういえばあんな大事にしてた人形がない。聞いてもいなくなったというだけ。そして実家についてゴロゴロしてたわけだが、午後にあの震災だ。実家も揺れたが、住んでたアパートは津波に飲まれた。以上、腹話術用の人形っていう題名の話でございました。で次、第2830話目、岐阜の片身の日本人形っていう題名の話。夫の実家で同居してるんだが、玄関横のスペースに10センチほどの日本人形が飾ってある。これは義母が若い頃に義父からもらったもので、今はもう亡くなってる義父の形見のようなもの。それが一時期盗まれて亡くなった。義父はものすごく落ち込んで、あんなところに飾るんじゃなかったなんて言ってたが、一週間ほど経ったある日、その人形が玄関の外に立ってた。義母は人形が帰ってきたって大喜びだけど、私たち夫婦は人形怖えってビビり気味。玄関じゃ取られちゃうからとリビングに飾ってたんだが、また事件が起きた。娘と同じクラスの子の母親が全く同じ人形を持ってきたんだよね。娘の学校の行事関係で何度かその人を家に入れたことはあるんだけれど、すごい青ざめてて、その理由を聞いてまたビビった。人形を盗んだのはこの母親だそうで、高そうだし可愛かったから盗んだんだと。盗んだ後、我が家に全く同じ人形があって買い直したのかと思ったらしいけど、私から盗まれたのに玄関の前に立ってたと聞いて焦って家に帰ったが、盗んだ人形は子供部屋にあった。なら戻ってきた人形は？と混乱。そして今度は注意深く我が家の人形を観察すると、同じところに傷があるのを発見した。どういうこと？何これ、怖いという感じで、家に置いておくのは不気味だけど捨てると呪われそうで怖いからと思って、盗んで申し訳ないと我が家に持ってきたらしい。今その人形が2体義母の部屋にある。どっちが本物かわからないので、しょうがないから2体とも飾ってるんだけど、 さすがにこれにはギボもビビってる。私はギボの部屋に一人で入るのが怖い。人形は本当に何かあるって知ってるから、中山の人形話はやばいガチに見えるし、イベント限定で出し惜しみしてるみたいだけど、きちんと小説の形で残してほしい。以上、岐阜の片身の日本人形っていう題名の話でございました。で、次、第2807話目、俺の娘っていう題名の話。事の発端は半年ぐらい前のこと。ある土曜日、俺は休日で携帯を家に忘れてしまったまま外出してて、用事を済ませた後に帰る途中だったんだけどさ、ちょうどエスカレーターを上がった時にちょうど電車の扉が閉まって電車が発車しちまったんだよな。電光板を見たら自発15時27分という表示が消えて、それ見送りながらついてねえなとか思ったのが記憶にあるんだ。横のアナログ時計も見て、だいたい15時27分ぐらいの時間だったのを記憶している。その時ふと月曜から出張なのに必要なものを会社に忘れたってことを思い出して、休日だけど帰る前に会社寄ってそれを取って帰ることにしたんだ。で、会社に行って忘れ物を取って、帰宅したら忘れてた携帯に同僚から留守電一件。留守電機能とか初めて使うなとか、どうでもいいことを思いつつ再生したんだ。じゃあ机の上に忘れ物あるから、明日の日曜日に取りに来てって言っておいて。数秒の間、なんなら折り返し電話してほしいってことだけでも伝えてくれたら僕の口から伝えるから。留守電はそれだけだった。おいおい、やべえよ、なんだよこの喋ってる感じの口調、つうかその忘れ物なら取ってきたんだけどって思いながら、とりあえず留守電メッセージを保存しようと思ったら、操作を間違えたかなんかで削除されてしまった。まあそれに関しては多分純粋にミスったんだろうけどな。すでに忘れ物は取って帰ってきたけど、電話してくれたことには感謝して、そいつに礼言うべく電話してみたんだ。同僚、もしもし、俺、あ、休日出勤さんですか、チーズ。同僚、うっぜ、もう上がったよ。つかお前月曜から出張じゃなかったっけ。俺、忘れ物ならさっき思い出して取りに行ったよ。留守電残しといてくれたから礼でも言っておこうと思って。同僚、留守電なんか残してねえけど。俺、いや残ってたよ。同僚、そういえばお前って独身じゃなかったっけ。俺、独身に決まってるだろう、結婚とか隠せるもんじゃねえし。同僚、だよな。いや、お前の携帯に電話した時に女の子が出たんだけど。俺、え？同僚、何か混戦か登録ミスかと思って、俺さんの携帯ですかって聞いたら、そうですよって返ってきたんだ。俺、うん。同僚、それでお父さん携帯忘れて出ちゃったんですけど、伝えた方がいいですかって礼儀正しい声が聞こえてな、忘れ物あるから取りに来てって言ったら、わかりました、伝えておきますねって言われただけだよ。俺、お前以外の声はなかったけど、そこが留守電の内容かな。同僚、変な留守電のメッセージにしてるんじゃねえだろうな。俺、 そうですよって返す留守電とかなんだよそれ。ドッキリみたいなよくわからないボケはつまらないけど電話はありがとな。同僚、ドッキリじゃねえっつーの。女の子を家に閉じ込めたり変な犯罪して会社に迷惑かけんなよ。俺してねえよ。 DT だし子供に縁がないから全く女の子とか心当たりねえわとか思いながら留守電に伏線を埋め込むとか手の込んだいたずらするなと思ってたんだ。で携帯の着信履歴を見直してみたら驚くことに着信時間が15時25分、忘れ物を思い出したのが15時27分の電車発車直後だからだいたいそれぐらいとか、どんなシンクロだよって焦った。守護霊的なものがいて、もしかしてそいつが俺の電話を取ってくれて俺に伝えてくれたんじゃねえかなとか心の中で思いつつ、自宅にいたら守護してねえじゃん、自宅守護霊って自分にツッコミを入れたのが半年ぐらい前で、先月ぐらいの話。俺はマンション住まいなんだが、2つ隣の部屋に住んでるおばさんとエレベーター前でばったり遭遇したんだ。その人は普段から無駄にフレンドリーに話しかけてくれる典型的大阪のおばちゃん。俺は人付き合い苦手だから、仕事終わって疲れてんのに嫌だなとか思ってたんだが、案の定話しかけられた。おばさん、俺ちゃんは若いのに子供さん育てて大変やな。俺、おばさん、あの子って今いくつぐらいな。俺、はあ。おばさん、昔からそうやけど最近は特に危ない大人の人が多いからな、女の子一人で外を歩かせたらあかんでとか、そんなわけのわからないことを言われて、正直何言ってんだこの人、早くエレベーター来てくれとしか思ってなかった。最初はどこの屋敷のお嬢さんかと思ったわとか、奥さんって外人さんなんとかいろいろ言われたんだけどさ、誰かと勘違いしてるんだろうなとか思ったんだが、否定するのもめんどくさいから適当に相槌して流したんだ。エレベーター到着したんだが、おばさんと別れたい一心で、そういえばコンビニ行くの忘れてましたとか言って見送った。おばさんがエレベーターに乗り込んで先に行くのを見届けた後、俺も階段でゆっくりと登って帰宅。いつも通り下駄箱の上にカバンを乗せ、自室の扉を開けたんだ。その時にドールと目が合ったんだ。今更だが俺はドールが好きで、俺の持っているドールが金髪でドレス姿なんだ。そのドールが俺を見ている。ただこっちを向いて座っているだけのはずなのに妙に生々しい。一秒も経たないうちにその生々しい感覚はなくなり、いつものドールの姿に戻った。屋敷のお嬢さんとか外人さんとか言ってたなってことを思い出してさ、ああ俺の娘ってのはこいつのことかって心の中で妙に納得しつつ、前述の忘れ物事件のことも思い出した。あの時はありがとうなって声に出して言いつつ頭を撫でたら、女の子の声でいつもありがとうって聞こえたんだ。なんかさ、その瞬間涙腺がめちゃくちゃ緩んで、気づいたら撫でながら号泣してた。先週ぐらいにおばさんと話したんだけど、その時にちょっと俺の娘について聞かせてもらえた。その時はだいぶ前に山に一緒に連れて行った時のことを嬉しそうに話してた。実際行ったが誰にも喋ってないこととか、お父さんってただいまもいただきますも言わないんですよとか言ってたことを聞かされた。それ以来帰る時にはただいまって言うことにしてるんだけど、やはり俺には動いてる姿を見せてくれない。隣のおばさんが霊感あるとかそういうのかなって思ったんだけどさ、それとなく俺の娘って目立ちますかねみたいなことを聞いてみたんだけど、おばさん曰く、あの金髪は目立つから結構有名でみんな知ってるって言うんだよな。 別に見返りを求めてドールをめでているわけじゃないんだが、やっぱり動いている姿を見れないのは寂しいし悔しい。ちなみに号泣した日の夜に、俺こそいつも感謝してんだよって言ったんだけど何も起こらなかった。結構恥ずかしかった。暇な時俺が外に行くふりをして扉の外で出てくるまで待ってみようと思う。以上、俺の娘っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み669巻、フィギュアが、召集令状を持って、赤髪でも何なんですかね、3日連続、しかも和紙っぽいとか言ってた。でもなくなっちゃった、3日ぐらいなくなっちゃったっていうのはまたよくわかんないですけど、何だったんですかね。で、670、オランダ夫人担ぎレースってロシアでやってるらしいねと。なんでだろう、なんか歴史があるんだろうけどわかりませんが、なんでロシアでやってんだ。で、671、あんね友達ね初聞きなのと、あざす、いい感じの BGM があるからって誘ってみたのと。これいい感じの BGM じゃねえ。今日もいい声ありがとうございますと、あざす。これいい感じの BGM か、これ。もう話してることとかどう考えたって、俺もう読んでるやつすんげえドヨーンっていうやつだけど。で、672、後のバッドカンパニーですね、わかりますと。669でなんだ、フィギュアが召集令状を持ってるか、バッドカンパニー、バッドカンパニーいいね。で、673、アパートは津波に飲まれたって奥さんはと。そう、自分も思ったのは、この人子供とその行ったのはいいけど、奥さんどうした奥さん置いてっちゃったんじゃないかこれって思ったんだけど、ねえ、どう考えたって子供はそうやってリュックにいっぱい詰めてじいちゃんとこ行きたいっつって行ったのはいいけど、奥さんの話が一言も書いてないんだ。で、674、そういやおっちゃんと、まあおっちゃんじゃないんですけど、ずっと昔のスレで一瞬話題になった虫師って漫画が、まあ知ってますけど、4月からまたアニメ化するらしいよと、なんかツイートでいっぱい見たから知ってる。クラゲシリーズがいけるなら見てみるのもありかもねと。虫師ね、知ってるっていうのは題名を知ってるってだけで自分中身知らないんですけど、で、まあちょっとね、整理しないと本当ね、漫画が増えてる、最近漫画家さんとのつながりが増えてから、漫画が増えまくってきてるから、ちょっと考えないといけない。で、675、盗まれると増える人形は前聞いた気がするねと。ていうか増えちゃってこれどうなっ、だからまた2体盗まれたらまた2体増えちゃうのか、今度4体になっちゃうのかね。わかんないけど。で、676、呪いの綾波霊等身大人形とかねえかなと、動き出すみたいな、でも実際いたらどうなんだろう、嫌だと思うわ。で、677、おっちゃん、この BGM 怖い、人形の話も怖い、普段のは聞いてて楽しい朗読って感じでそんなに怖くないけど今日のは怖いよと。まあおっちゃんじゃないんですけど、普段のは聞いてて楽しい朗読、基本的に一応自分ね、読んでんのは怪談怖い話とかそういう系だから、普段は聞いてて楽しい朗読なんですが今日のは怖いと。まあ怖いのは、まあ、怖い話読んでますからね、まあ、怖いんでしょうけど。で、 BGM 怖いって自分これ別に初めて使ってる曲でもないしね、で、678と思ったけどこの話はそんなに怖くない、話ですなと。養女秘書ドールとか燃えって書いてあるんですけど、楽しく聞けてるみたいでよかったです。次、 第2792話目、洋室の人形っていう題名の話。我が家には客間とは名ばかりの洋室がある。来客は多いがみんなリビングに通してしまうので、洋室に通されるのは家庭訪問時の教師くらいだった。そうなると必然的に物置代わりになるもので、古い本やレコード、存在を忘れられたワインやウイスキーなんかが並ぶようになった。その一角に十数体の人形が保管されている戸棚がある。戸棚の中は人形が隙間なく飾られていて、入りきらなかったのか3体ほど戸棚の上に置かれていた。人形は祖父母が国内旅行の際現地で買ってきたものばかりだ。例えば青森で購入したらしきねぶた祭りの人形、沖縄の琉球舞踊人形、徳島の阿波踊り人形、日本全国津々浦々のお土産が並んでいる。みんなきらびやかな衣装をまとっているので、子供の頃はよく友人やいとことのお人形遊びに担ぎ出された。人形遊びから始まり、私はよく洋室に入り浸るようになった。テレビを見たりゲームをしたり勉強もここですると捗った。友達も呼んで毎週ワイワイ遊んだりゲームをした。私にとってリビングよりも思い出が詰まった部屋だ。ある日いつものごとくゲームをしていると斜め後ろ方向から視線を感じた。ふと目を向けると棚の上に置かれていた3体の人形が全員一方向を見ている。視線の先はテレビ画面だった。なんとなく違和感を覚えたので3体とも中の人形と同じ向きに変えた。後日テレビを見ている最中にふと見てみると、また人形は3体揃ってテレビを見てる。その後何度か向きを変えたつもりなのだが、人形はいつもテレビを見ていた。なんとなくテレビを見ていたいんだなと察し、そのままテレビ方向に向けたままにすることにした。時は流れ大人になり、あまり洋室にこもることもなくなったが、人形は相変わらずテレビの方向を見ていた。そんなある日、世にも奇妙な物語が放映された。家族が見たい番組と重なっていたため、久々に洋室でテレビを見ることにした。この日の放送は内容までは覚えていないのだが、巨大な生首が出てきた。天井にまで届くほど大きな黒ずんだ坊主の生首。この手のドラマにはあまり動じない私だが、さすがにこの生首は気味が悪かったのを覚えている。そしてクライマックス、主演女優が生首に取り込まれて死んでしまい、ストーリーは終了。ホラー特有の演出にやや放心気味だったが、 CM が流れ始めてやっと我に返った。ドラマも終わったことだし、テレビを消してソファーを立とうとしたその瞬間、振り向きざまにあるはずのないものが目に飛び込んできた。ソファーの背後には書棚があり、並んだ分厚い本の手前にそれはあった。生首を両手で抱えた首なしの阿波踊り人形であった。おそらく経年劣化で首がこそげ落ちてしまったのだろうが、阿波踊りを踊る手にうまい具合に首が乗っかり、顔はこちらを向いていた。しかし入室時にこんなものがあったか、そもそも戸棚の中にあったはずの人形がなぜここに。さまざまな思考が脳内を駆け巡り、しばし硬直してしまったのだが、早くこの場を離れた方がいいと察知し、リビングへ戻った。人間、 想定外の状況に出くわすと案外冷静になるものだとこの時知った。持ち主である祖母に事情を話すと、どれと腰を上げよたよたと洋室へ向かった。細かいことは気にしない性格の祖母は人形を見るや否やさっさと持ち出し、そのままゴミ箱へ捨ててしまった。とにかく不気味だったのでほっとしたのだが、今思えばきちんと修理をしてまた飾ってあげればよかったという気持ちもある。あれから数年、私は結婚を機に引っ越し、洋室はますます物置と化した。地デジ化により、長年愛用したブラウン管テレビも処分した。誰もテレビを見ることのない部屋で3体の人形は別々の方を向いて座っている。以上、洋室の人形っていう題名の話でございました。で、次、第2499話目、夢の中のひな人形っていう題名の話。実家に立派なひな人形がある。妹が生まれた時にじいさんがお祝いに買ったものだ。妹が小さいうちはひな祭りの時には必ずひな人形を飾っていた。俺は大学に進学して一人暮らしを始めた。2月頃だったと思う。ある晩恐ろしい夢を見た。ひな人形が怒った顔で出せと言うのだ。その間体は動かない。最初は気持ち悪い夢を見たなぁで済ませていたが、次の晩も同じ夢を見た。出せとは意味がわからないが、ひな人形を押し入れから出せと解釈した自分は実家に電話してみた。ひな人形を出しているか母親に尋ねたところ、じいさんが死んだし妹も大きくなったので今年はひな人形を飾っていないという。母親にお願いしてひな人形を飾ってもらった。ひな人形を出した効果か知らないが、夢にひな人形は出てこなかった。それから1年後の2月頃、夢にひな人形が出てきて出せという。これはもしやと思い実家に電話をするとひな人形を飾っていないという。2年続けて起こったので、それ以降は必ずひな人形を飾ることにしている。なぜ俺の夢にひな人形が出てくるのかわけわからん。妹の夢に出てくるのならまだわかるのだが、以上、夢の中のひな人形っていう題名の話でございました。で、次、第2463話目、絵結構人形っていう題名の話。絵結構人形って知ってるか？ちっちゃいおっちゃんのペルーかどこかの幸福を呼ぶ人形らしいんだが、それの話。俺のおふくろは流行り物が大好きな人なんだが、ある日なんかのテレビでその絵結構人形が取り上げられて、それが欲しいから買ってこいと急に言われた。おふくろ、あんたの職場の近くのエスニック雑貨の店で見たことあるような気がするから買ってきて、友達の分入れて3つ。俺、あのおっちゃんの人形欲しいのかよ。幸福を呼ぶとか嘘だろと思いつつも、お袋が欲しい欲しい言うもんだから、後日言われた通り3つ買って渡した。 で一つ家に置くことになったんだが、何を思ったのかおふくろ、エケッコー人形を冷蔵庫の上、しかもドアギリギリに置くと言い出した。おふくろ、やっぱり神様みたいだし、高いところに置いてあげた方がいいと思う。俺、いや、そんなところに置くなよ、落とすぞ。案の定落として腕が割れたりしてかわいそうなことになってた。不憫に思いボンドを買ってきて直そうと思ってたら、同じく不憫に思ったのであろう親父がきれいに直してた。で、そのエケッコー人形を家に置いて数日後、なんか不思議に思うことが、見るたびに向きが変わってるんだよな。おふくろが故郷の方角を向かせてあげるといいらしいとか言って、適当にこっちだろと真正面を向かせてたんだが、ふと見たらいつも回れ右してる。最初はまた誰か落としたのかと思いながら向きを直してたんだが、それがずっと続いた。で、ある日仕事も休みで家に一人だけだし、キャラメルチーズケーキでも作るかとなぜか意気込んでケーキを作り出したんだが、ふと冷蔵庫の上を見たら、またエケッコー人形が回れ右してたから向きを直した。で、オーブンに入れて器具を片付けて、あとはゆっくりするかと思ってたんだが、エケッコー人形が気になってちらっと冷蔵庫の上を見上げた。そしたらそのエケッコー人形回れ右してん。リアルにえーって叫ぶぐらいびっくりした。冷蔵庫のドアの衝撃で動いたのかと思ったんだが、冷蔵庫を開けたのは材料出した1回だけ。しかもその時に向きを直してる。まずい、これガチだ。人形が勝手に動いたんだ。そう思って一人ガクブルしてた。しかし10分くらい一人でガクブルしていたその時、脳裏にあることが浮かんだ。幸福を呼ぶ人形が勝手に動いたってことは、この人形本物じゃね。そう思うとなんか神々しく神々しく思えてきて、手元にあったエスカップとレーズンパイを備えた。で、まあ向きが変わるだけだし、もしかしたらあっちが故郷の方角かもしれんから、まあいっかと考える余裕まで出てきた。でも気になってある日、ちらっとおふくろにこの人形向き変わってねって話を振ったら、あんたもそう思ってたって返ってきた。家族が気味悪がって捨てるなんてことになったらかわいそうだなとか思ってたのに、案外あっさり言われてへってなった。俺やっぱ変わってるよな。俺が一人でうちにいる時も変わってたんだよ。おふくろ、まあエケコさんも向きたい方角ってのがあるかもしれないし、向きたい方向でいていいんじゃね。柔軟に受け入れすぎだろこの人。妹はちょっと怖がってたが、最終的にはまあいいんじゃねって考えになってた。で、先日そのエケッコー人形が好きっていう丸ボロを土産に買って帰った。あ、なんでも何曜日かに吸わせてあげるといいらしいから。俺、ヨーエスさん、今日は土産に丸ボロ買ってきたぞ。おふくろ、エケッコーさんが好きなのは丸ボロのメントールなんだけど、普通のとかないわ。俺、ごめん。最初ビビってたけど、最近では S さんと呼ぶくらい慣れた。で、幸福呼んでくれたのって話だが、未だにそれっぽいことはない。ただガクブルした日に作ったキャラメルチーズケーキは今までで一番絶品だと言われた。以上、エケッコー人形という題名の話でございました。で、ジータです読み679、怖ければ本望だろと、自分が読んでるのはそういう話だから、怖がりたいんじゃないのっていうのもあるかもしれないけど。で、680、コミュ障な俺にも電話番して遠隔で伝えてくれる養生ドールくださいと。じゃあ、まあ 頑張ってください頑張ってちょっとドールいろいろ買ってみてください。で話しかけてたらもしかしたら動いてくれるかもしれない。であとテレビ見たそうだなと思ったらちょっとテレビと違う方向向けててちょっと振り返ったらテレビ向いてるかもしれないですから681こんばんはと、まあ、です怖い話終わってしまいましたかと、まあ、終わってないんですけど、まあ、昨日は雑談して珍しい回出したの、まあ、今回はまあいつも通りです。で682、まあ、そういえば台湾のブログでフィギュアみたいなのを、ご神像落として祀ってる写真載せてるのあったなと。中国の道教系は仏像やご神像像を祀るときに開口天眼っていう日本でいう御霊入れ魂入れや開眼供養みたいな神を招いて入れる儀式をするんだけど、人の形をしていたら何でも器になるって理屈らしい。へえ。人の形をしてたら魂入るっていうことでそういう風に、ま、儀式して祀るの。そしたら、あ、そうなんだ。人型してれば、人形の人型、うん、で、683、3体でお昼休みはウキウキウォッチングしてたんだろうねと、テレビ見て、てか、いろんな、その3体バラバラだけどね、うん、で、684、やっぱり人形って怖いなと、まあ、人形話、今回のは、まあ、エニグマでバーって読んでた中でも、結構、怖い感じの、まあうん、想像すると結構怖いのかな、うん、で685、陽気なおっちゃんの人形だと、エケコ人形、これなんだ、願掛け人形、すごいな、エケコ人形、エケコ人形、だからいろんなもん積んでんなおい笑ってるよ、口開いて そうか、こいつが向き変えてんだ。あの絵だけ見てるとあれだけど、そのなんだ、状況を想像するとね、まあ笑ってる人形も光の当たり具合とかですごい怖く見えたりしますんで、ね、笑ってるから余計に、特に上の方向いちゃってるし、うん、で。次、第2395話目、呪われた人形という題名の話。今から20年くらい前にあった心霊特集みたいな番組で紹介された呪われた人形っていうのと全く同じのがうちにあったんだよね。両親と3人で見てたけど、こんなありふれた人形どこにでもあるがくだらねえくらいにその場は失笑だったんだけど、その後のうちの家族はっていうと、すぐ後に父親が経営していた会社の部下に家電を持ち出され、それが原因で結局倒産、そして自己破産。その当時住んでた築3年の家ももちろん抵当に出され、翌年父親は脳内出血で倒れ1週間後に死亡。俺と兄貴はその後結婚したけど両方離婚して私生活がぐちゃぐちゃ、親戚含めるとここでは書ききれないことが続いた。母親については今のところ元気なのでもう大丈夫だとは思うけど、これってあの人形の呪いなのかな。その人形は父親が知り合いから持ってきたらしいけど、今でもあの人形の姿形ははっきり覚えてる。以上、呪われた人形っていう題名の話でございました。で次、第2392話目、日本人形っていう題名の話。小3くらいに 家で赤い着物を着た日本人形の女の子を見た程度かな。確か夏の夕方に自宅1階で仏間の隣にあるじいちゃんたちが寝てる部屋に大の字で寝てたんだけど、目もつむらずにしばらく天井の板を見てたら急に一箇所だけカラッと開いたんだよ。でもって折ろうと思ってたら、そこから日本人形が一人顔を出してこっち見てくるんだ。どれぐらいだったかな。しばらくお互いに見つめ合って、俺が誰って言おうとしたら一瞬で板が閉じたんだ。あまりに不思議な出来事だったから、それを家族や友人にも話したんだけど、誰に聞いてもお前寝ぼけてんじゃねえかしか言われなかった。今でも覚えてる。以上、日本人形っていう題名の話でございました。で次、第2309話目、手作りのぬいぐるみっていう題名の話。高校生の頃、仲の良かった友人 M の携帯にある日手作りで作ったような緑色のぬいぐるみのストラップがつけてあった。友人曰くお店で買ったらしい。で、日を増すごとにぬいぐるみの両目同士がだんだん近づいているのに気がついた。友人となんで近くになってんのって話してた。今考えるとすんごい怖い顔になってたけど。それで友人もだんだん怖くなってきて、知り合いの霊能師みたいな人にそのぬいぐるみを見せたら、突然目が痒くなったんだと。霊能師の人が、このぬいぐるみは生き霊がたくさんついてるから、今すぐ神社に持って行ってあなたもお祓いしてこいって言われたらしい。以上、手作りのぬいぐるみっていう題名の話でございました。で次、ごめん、ジーダレス読み686。エケコ人形って南米ボリビア原産なのか、いろいろ見つけてくるもんだなと。ボリビアか、で687、日本人形が怖いのって怖がられるくらいに魂がこもった生々しさがあるってことなんだろうね。人形師の技術に乾杯って書いてあるんですけど、日本人形も他の人形もがっつりなんかリアルっぽく作ってんのは、なんか本気で目が動きそうな雰囲気っていうのはありますよね。体が動くかどうか分かんないけど、なんか顔動きそうだなこいつっていう感じの、なんか雰囲気は感じますよね、なんかね。で、次、人形の声っていう題名の話。第2124話目、なんか人形の声その2っていうのがあるので、先に、その1の方いきます。いつの頃だったかはよく覚えてないけど、小学生の頃だから10年は前、おじいちゃんの知り合いからある人形をもらった。人形劇なんかで使う上から糸で吊るして動かせるやつ。当時の自分は動くのが面白くてよく適当に動かしたのを覚えている。遊び続けるうち、俺はその人形の声みたいなのが聞こえるようになっていた。 その人形とは他愛のない話ばかりしていたけれど、大事な出来事の直前にはよく教えてくれていたから、すごく大事にしていた。ある日、いつものように人形を動かしながら会話をしていると、人形が突然、そろそろ行かなきゃごめんねと言った。俺は泣きながら行かないでって頼んだんだけど、人形は固くなに行かなきゃと言い続けた。その言い合いをしているうちに、人形は今話さないと後悔するよとだけ喋った。その一言が妙に怖くて、人形を吊るしていた棒から手を離すと、人形は床に吸い込まれた。消える瞬間に、こうならなくてよかったね、今まで楽しかったよとだけ聞こえた。夢だったらそれでいいんだけど、親なんかはその人形で遊んでいたことを覚えているし、昔はよく予知していたよねなんて言われることがあるから事実だと思う。それと、人形が最後に言ったこうならなくてよかったねってのが思い出すたびに気になっている。以上、人形の声っていう題名の話でございました。で、人形の声、あ、人形の話って言った俺、人形の声、その2です。続き、今日なんとなくいつもは通らない道で帰ってたら、古道具屋で例の人形と同じ人形を発見した。懐かしさがこみ上げてきて、迷わず買って帰った。その人形を部屋に置いて風呂に入ってたら、体を洗っている最中に耳のすぐそばではっきりと、次はないからねって聞こえた。即座に鏡を見ても何も映っていない。振り向いても風呂場から出てみても誰もいなかった。気のせいだと思ってそのまま洗って風呂から出たら、目立つ位置に置いてあった人形が忽然と消えていた。部屋の鍵は当然かかってるし、チェーンもしてあった。窓も確認したけどきっちりと閉まっていた。そして嘘みたいなことに、あれほどはっきりと覚えていたはずの人形の造形や詳しい大きさが全く思い出せなくなってしまった。多分人形が次に会っても持ち帰られないようにしたんだと思う。なんであの人形にそこまで気に入られていたのか全くわからない。以上、人形の声その2でございました。で、次、第2169話目、ドラえもんのぬいぐるみっていう題名の話。自分の子供、2歳女児の話。いろいろ玩具はあるんだけど、一番のお気に入りで花見離さず持ち歩いているのは、全長50センチぐらいの古いドラえもんのぬいぐるみ。これは俺が小学校低学年ぐらいの頃、約20年前にばあちゃん家の近くの商店街でやってたお祭りのくじ引きで当てたやつ。当時俺は嬉しくて娘と同じように花見離さず持っていた。娘は他にもミッキーとかキティちゃんとかいろいろ新しいぬいぐるみも持ってるんだが、で、娘はよく拙い言葉でドラえもんに話しかけてるんだけど、たまに俺に対して、ドラえもんお父さんが一番好きだって、ドラえもんまたお父さんと遊びたいってとかいうことを言ってくる。古いものには霊的なものが宿るというし、幼い子供にはそれが分かるのかなとか思う。まあ、とりあえずこの前久々に日干ししといた。 以上ドラえもんのぬいぐるみっていう題名の話でございました。で次第2044話目夢と人形っていう題名の話ある晩こんな夢を見た。着物を着た女性がしくしくと泣いている。見覚えのある女性のような気がするが今一つ思い出せない。気になってその女性に声をかけると提灯を落としてしまい真っ暗になりそれで泣いているという。目が覚めなんだただの夢かと思った。そしてしばらくしたある晩に上に述べたのと同じ夢を見た。朝になり目が覚めてトイレに行く途中、居間にある人形が目に入った。その人形は着物を着た女性が提灯を手に持っているのだが、その提灯が落ちている。夢のこともあり、提灯を拾い、元通り女性の手に持たせた。その晩着物を着た女性が夢に現れ、ありがとう、おかげで明るくなったと言った。不思議な体験だった。以上夢と人形っていう題名の話でございました。で次第1985話目ウサギのぬいぐるみっていう題名の話。俺が小学生か中学生くらいの頃に母ちゃんが知り合いがくれたって言ってウサギのぬいぐるみがあるんだけど、別にアンティークでもなんでもなくて普通に新品、どう見ても安物。俺はそれがめちゃくちゃ気に入ってことあるごとにめでていた。一目惚れと言っても過言じゃない。つぶらな瞳が可愛すぎ。そして10年くらい前、俺が大学か高校だった頃に家で姉ちゃんと一緒に心霊番組見てたのね。当然その時も怖かったので傍らにウサギを置いて俺と姉ちゃんとウサギでテレビを見ていた。ちょうど内容は不気味な人形の話になってて、人形にも魂がこもっててカメラは捉えたみたいな。で CM。 俺と姉ちゃんは怖い怖いとか話してて、ふと俺はウサギを抱えてこいつにも魂があるのかとか言いながら抱きしめてみた。俺はテレビを背後に姉ちゃんと向かい合ってて、ウサギは姉ちゃんの方を向いた形で背後から俺がギュッと抱きしめたので、俺からはウサギの顔が見えなかったんだが、姉ちゃんがハッとした顔でなんかウサギの目がうるうるしてると声を上げた。俺は何言ってんだこの人とか思いつつ抱っこしたままウサギの顔を覗き込んでみたら、本当になんかいつも以上にウサギのまん丸な目がキラキラしててうるうるしてた。俺も思わずえっと声を上げてしまった。テレビに背を向けた俺に抱え込まれたウサギにここまでテレビの光が入り込むんだろうか。俺は思わず何これマジでって言ったら、姉ちゃんはでもなんか目がキラキラしてて嬉しそうだよこれってつってた。今俺は実家を出て一人暮らしを始めたんだけど、姉ちゃんからなんかそっちを送ろうかって連絡があったので、あじゃあウサギをって冗談めかして言ったら、こないだ衣服とともにウサギが段ボールに詰められて送られてきた。今も変わらぬつぶらな瞳、 たまにモフモフするけど、あの時ほど目がうるうるすることは未だにない。以上、ウサギのぬいぐるみっていう題名の話でございました。で、次、第1905話目、これカレイドの底でいいのかな。先日両親と一緒に祖父母の家無人を処分の準備をしたんだけど、さら地にするなら埋井戸があるのでお坊さんを呼ぶように近所の人に言われて呼んだ。庭の石とかをさら地にする業者が欲しいと言ったので、あげる代わりに井戸の土をどける手伝いも頼んだ。業者の人は専門の作業者もあるし簡単にどけてくれたんだけど、枯れ井戸の底に人形がびっしり、布で作ったてるてる坊主をもうちょい複雑にしたような人形で不気味だった。お坊さんにお経をあげてもらったけど、業者の人は石断って帰っちゃうし散々だった。自分もよくわからない、だからここへ書いたんだけど、行った時もその前の近所もその前も近所の 人たちから埋め井戸があるからお坊さんを呼べと言われてた。親のとこは電話もあったらしい。井戸自体は中まで土で埋めたわけじゃなく、枯れ井戸に木の蓋をして上から土をかぶせてあった。以上、枯れ井戸の底っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、688、ドラえもんとミッキーを一緒の場所に置く鬼畜、地球破壊爆弾出されるぞって書いてあるんですけど、でもそれなりにいるんじゃないの、両方置いてる人、好きなら両方なんかあってもおかしくなさそうな気はするけど、で次、689、お茶の家人形なんか置いてあると。人形は日本人形もあるし洋風のもあったっていうかあるよな、でも自分の部屋にはないですが、ありますね人形は。あとはまあ妹が昔買ってたぬいぐるみとかもあんだろうけど、あんま覚えてないわ。もうそれは捨てちゃったのかな、覚えてない。探せばまだあんのかもしれないけど。で、次行くか。これなんて読むんだこれ。ちょっと待ってよ。あんま意味ないのかな。 FOCOIO×X なのかな。 FOCOIO×X っていう題名の話小4くらいの時の話。 夏休みになると父方のじいちゃんの家に遊びに行ってた。じいちゃんの家は裏が山で、よく一人で虫捕りとか工作ごっこをして遊んでた。そろそろ家に帰る日が近づいていた頃、気まぐれでちょっと奥の方まで進んでみたら、背の高いイケメンのお兄さんが土いじりをしてたんで、それをじっと見てた。すると、こんにちはって愛想よく声をかけられて、俺、何してるの？お兄さん、見てごらん。どうやらお兄さんは穴を掘っていたらしくて、その中を覗いたら変な生き物がいた。体型はちょっと小柄な男の人なんだが、皮膚が水色で透けててシワシワで、ゼリー、ジェル、ビニールみたいだった。顔はおっさんっぽくて安らかな顔してて、髪は黒か紺だったか薄らハゲだった。で、よく見たら頭に牛の角みたいなのが生えてた。あとなぜか鳥の羽が体中にベタベタにくっついてるのが今思えば不気味。安らかな顔をして眠ってた。死んでたせいか不思議と怖いとは思わなかったな。俺、これ何？イケメン。作り物のお人形なんだけどね、失敗作だから捨てることにしたんだ。しかし今日は暑いね。こっから適当な世間話になって、俺もそれが人形だって完全に信じ込んで、お兄さんが穴を埋めたところでお互い別れた。で、数日後、家に帰る日になんとなくあの謎の生き物の人形が気になって同じ場所に行ってみた。そしたらそこがなぜか小さい池になってて、マジでビビった。ちなみにこの山周辺は俺の縄張りだったから迷うことはなかったし、一度行った場所はちゃんと覚えてる。だから絶対あそこで間違いなかったはずなんだよ。池自体は小さかったけど綺麗で、深い水たまりっぽい。隣に祠もどきのものがあったんだけど、最近作られた感じの綺麗なものだったんだけど、祠の一部に墨で英文が書かれてた。英語ではなかったのかもしれないけれど、アルファベットで間違いない。全部覚えてないけど、一番目立つところに大きい字で FOCOIO× って書かれてたのはやけに印象に残ってる。なんか文章の中でも一番力がこもってたような気がする。一応じいちゃんやばあちゃんにも聞いてみたんだが、キョトンとしてるだけだった。ついてきてもらいたかったけど、まともに取り合ってくれなくて、結局帰る羽目になった。俺もすっかり忘れてて、じいちゃんやばあちゃんも死んだから、その場所がどうなってるかはわからない。以上、 FOCOIOXっていう題目の話でございました。で、次、黒い人形っていう題目の話。ネットが発達する前の話。会社の上司がいきなりかなり遠方にある寺に、今からこれを届けてくれと紙袋を持ってきた。なんすかいきなりと文句を言うと、業務命令だと言ってくる。電車賃を出すからと言われ時刻表を開けてみると、その寺に一番近い駅に着くのが夜になる。宿泊費も出るんでしょうねと言うと認めてくれた。しかし駅は時刻表で細かい字で書かれている。その規模の駅近辺に宿があるかどうかがわからない。上司がその寺に電話をして宿の有無を聞いていたが、寺に泊まって構わないと言ってもらえた。早速出発し、何時間もかかり酔いの口に着いた。駅員に寺への行き方を確認したら、道なりにまっすぐ1時間弱かかるそうだ。 道に出ると軽自動車に寄りかかった若者がぼーっと改札口に向かって立っていた。道はかなりきちんと舗装されていた。周囲に民家はなかったが街灯が充実していた。一本道、信号なし、走っている車もなし。通行人は進行方向の街灯の下に誰かがうずくまっているのが見えた。んと思いながら歩いていると人ではなかった。人形なんだろうな。俺の人生で一度も見ない種類の人形で、漫画の名探偵コナンに出てくる真っ黒表記の犯人が現実に出てきたって感じ。今まで見たどんな素材の質感とも違う。人形は道路側に顔を向けているのだが、真っ黒で顔や髪や服がない。まあ人形だ。靴紐を結んでいるポーズだった。ふーんと思って通り過ぎると、また先の街灯の下に人形がいた。今度は乳児を抱っこしている大人。また先にはベンチがあり、座っている人形などなど全部で5体。なるほど。最近は先端アーティストが田舎に作品を置いて村おこしに尽力しているんだなと納得。そうこうしているうちに寺に着いた。住職が歓迎してくれ、荷物を受け取るとすぐ晩ご飯を食べさせてくれた。奥さんも息子さんも歓迎してくれたが、息子さんはさっき駅で見た若者だ。迎えに行ったんですが、すれ違っちゃったようですねと話をしている中で、あの道の人形何ですか、村おこしですかと質問したら、みんなパタッと口を閉じた。しかし住職が分かりましたと聞いてきたので、作品に触れちゃいけないのは常識ですよと答えたら、またすぐ談笑となった。まあ朝には消えますんで。その言葉通り、翌朝息子さんに車で駅まで送ってもらった時には人形は一体もいなくなっていた。シャレにならないのはこっから。帰ってきてそんなことも忘れて時間が経ち現在に至る。思い出したのは、部下が休み時間に読んでいた名探偵コナンのページが目に入ったからなんだけどね。上記の話をしたら女子社員が一人目を輝かせて、なぜか今度みんなで映画鑑賞会をやりませんかと言い出した。なんだそりゃと思ったけど、上司までここんとこ親睦会を全然やってないからなとやることになった。不参加の理由もないので言ったけど、サイレントヒルとか杉沢村なんて見せんじゃねえっての。以上、黒い人形という題名の話でございました。で次、猫のぬいぐるみ第1772話目。私が小学校3年に進学したとき、祖母が布の切れ端を寄せ集めて作ってくれた猫のぬいぐるみをくれました。目がギョロッとしていてちょっと不気味だったけど、本当に大切で私は家族のように扱っていました。それから小学校3年の夏に家族で北海道へ旅行に行ったのですが、旅行先の旅館でそのぬいぐるみをなくしてしまいました。家族で外食しに行く際、両親に置いていきなさいと言われて部屋にぬいぐるみを置いていき、部屋に帰ったらぬいぐるみがなくなっていました。泥棒に入られたんじゃないかと騒ぎになりましたが、荷物は何も取られていませんでしたし、誰かが部屋に入った跡もありませんでしたし、部屋はちゃんと鍵がかかっていました。そんなことよりぬいぐるみが消えてしまったので私は大泣き。家族と従業員さんで探し回りましたが、結局見つかりませんでした。 その後もずっとぬいぐるみは行方不明。現在私は27歳になり、結婚し子供もできて、家族のように大切にしていたぬいぐるみの存在なんて完全に忘れていました。でも今日のお昼に娘があのぬいぐるみでおままごとをして遊んでいたので驚きました。どこから持ってきたのと聞いたら、ママの部屋から持ってきたの、勝手に部屋に入ってごめんなさいと。娘が言うには私の仕事机の下に転がっていたそうです。しかも19年前になくしたはずなのにどこも汚れていません。娘はぬいぐるみがすっかり気に入ってしまったようで、今もがっしり抱いたまま寝ています。ギョロ目がこっちを見ていて怖い。私は気味が悪くてなりません。お寺に供養してもらった方がいいのでしょうか。以上、猫のぬいぐるみという題名の話でございました。で、ジータレス読み690アットマーク FOCO1OX さんのツイートって検索したら出そうな文字列。あるかも。で、最後、今日最後、第1730話目、奇妙な人形という題名の話。大学生の時、ちょっといいなと思っていた部活の先輩男が新築のマンションに入れたんだ、来ないと誘ってくれた。無夫婦な展開を予想して OK したのよ。エントランスのインターホン鳴らして玄関開けてもらって、エレベーターで上がって先輩の住んでる階でドアが開いたら先輩が立ってた。氷ないからコンビニで買ってくる、部屋で待っててと鍵を渡してくれた。エレベーターが先輩を乗せて扉が閉まったのを見てから部屋に行ったのよ。ドアを開けたら部屋の中暗くて赤い電灯がついてた。ちょっと驚いたんだけど、部屋の中は綺麗に人形が並んでた。フランス人形の高いやつみたいなのがずらっと。先輩、こういう趣味があるのかと知らなかったんだけど、手前側にいる人形たちはただ高そうだなとしか見えなかったのが、だんだん奥に行くに従って服が破られているのとか怪我しているのとか、そのうち頭から血を流しているのとか、ナイフが刺さっているのとかがあって、だんだん怖くなってきた。さらに腕がないのとか頭がないのとか、頭に斧が刺さっているのとか、焼けているのとかになって、限界になったから部屋の外に出ようと U ターンしたら、3歩も歩かないうちに誰かに腕をつかまれた。悲鳴を上げて腕を振り払ってそっち向いたんだけど、そっから記憶が途切れた。先輩に揺り起こされたんだけど、部屋の中は普通の小ざっぱりした状態で、明かりも白だし人形なんて一つもなかった。時計を見たらマンションに着いてから10分くらいしか経ってなかった。まさかこのマンション何かありましたと聞けるわけもなく、ちょっと話してからすぐ帰っちゃいました。その後いい関係になることもなく、それっきり。先輩のその後にも特に異常はありませんでした。以上、奇妙な人形 ていう題名の話でございました。でジータレスミ691、主人公も男かなかなって書いたんですけど、まあ、男だと思うんだったら男と思えばねえけど。で692、第1761話目、妹の人形抜かしてねと。抜かしたか、じゃあ それ最後読むわ、第1761話目、妹の人形飛ばしてた。いやこれ最後、俺3人兄弟の真ん中なんだけど、兄、俺、妹、下の妹が電波、電波っつうかまあ可愛い妹だし、あまり悪くは言いたくないんだが、やっぱり電波ってのが俺にとっては一番ぴったりくる言葉。妹は手芸が得意で、小物から結構な洋服作り、刺繍、編み物、割と何でもできる。そんで昔から継続して作ってるのが布製の人形、ぬいぐるみに近いかな。手芸がよくわかんないから俺からすれば結構よくできてて、店で売ってても違和感ないレベル。俺の彼女は材料費提供して作ってもらってたし。そして兄貴の方は結婚して娘もいる。今は幼稚園に通っている。俺も妹もめいにメロメロで、めいがぬいぐるみとか人形の類が好きだと知り、妹は張り切ってお得意の人形作りをしていた。カバンにつけられるようちょっと紐がつけてあったり、工夫してある小さめの不思議の国のアリスとか、そんな感じのふわふわのドレス、ワンピースを着てる人形だった。細かいことに着せ替えができるようになってて、今はもう着替えの服が20着以上あるんじゃなかろうか。それでその人形が盗まれた。犯人はめいと同じ幼稚園に通ってる女の子の母親。めいのうちに娘と同伴で遊びに来たとき、一目惚れして盗んでしまったらしい。万引きで捕まった過去があるらしい。亡くなったときは盗まれたとは思わず、紐が切れたのかとか、落としたんだろうとみんな思ってた。めいは人形ちゃんいないのと号泣していて、母親、俺たちの義理の姉に怒られつつ慰められていた。ここからがオカルト。義理の姉に、ごめんね妹ちゃん、本当にそのうちまた作ってもらえるかなと言われた時の妹の発言。大丈夫ですよ、そのうち帰ってきますから。昔から妹の作ったものには何かオカルトなことが起こりがちだった。今回人形を盗んだやつは枕元に人形が立ったらしい。ありがちだけど、人形は帰りたいんです、私はあなたのものじゃないんです、私の家はあっちなんです、めいちゃんが泣いてるんです、私も泣きたいです、的なことを延々繰り返していたらしく、また人形の表情自体も恨みがましいものにだんだん変わっていったため、そいつはビビって返しに来たらしい。事後に俺が見た人形の表情は別段なんてことはなかったが、ちゃんと返しに来たし、反省もしてるし、今回は多めに見て許すことにしたそうだ。もちろん彼女が兄貴夫婦の信用をなくしたのは当然だが、俺の心霊的な知識があまりない、まあ塩まいときゃいいんだろうぐらいしか思ってない頭で考えると、妹の作ったものには人格があるっぽい。つくも神って言うんだろうか、ちょっと違う気もするんだけど、よくあんじゃん、物を大切にしてて、それに助けてもらったみたいな話。人形に仮に恵みの子、恵子って名前をつけると、その人形は恵子として人格を持ち育つことになる、そんな感じ。ただ普通はそれは徐々に作られていくものだけど、妹の作ったものには最初からポーンと人格が入ってる。妹は帰ってくるよ、そういう子だから、めいちゃんのことを姉みたいに思ってるからって言ってた。今思えば 返すの返ってくるじゃなくて本当に返ってくるだったんだな。日本語って難しいな。呪いの人形にならないんだろうなとガクブルと呪いの人形にならないんだろうなとガクブルと言うと、妹、そんな悪い子に作った覚えはありません。そうですか、そういうものなんですか。なんか話まとめてたら俺も電波かもしれないと思えてきたわ。あいつの兄貴やってんだから当然かもしれん、そう思いたい。以上、妹の人形っていう題名の話でございました。で、ジータレスミ693、人形の話はいろいろあって面白いなと。今日は人形攻めでずっと人形だけ読んでましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23は読みました、はい、で694、人形よりも人間が怖いわと。ちょっと妹やばいんじゃねっていう、うん、でも実際戻ってきちゃったしな、本当に帰ってきたよ本当。で695、電波というとデンティー思い出すわと。まあ分かる人にしか分かんないんですけど、で、というわけでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはですね、いつもの録音ファイルを格納してくださってるあそこのサイトにまたアップしていただこうと思っておりますんで、まあ、アップされたらまた自分はツイッターで、リツイートはしようと思ってるので、まあそこで気づいたら落としていただければと思います。というわけで、ありがとうございました、お疲れ様でした。じゃあこの辺でおやすみなさい。ほいじゃあバイバイ。